こんにちは。今日はですね、あなたが共有してくれたバドミントン教室のレポート、これをちょっと深掘りしたいなと思ってます。
はい。
テーマが、経験は水、言葉は器。これなんかすごく面白い表現ですよね。
ええ、印象的ですよね。
スポーツとかで掴んだって思う感覚ってあるじゃないですか。
ありますね。
でもそれって、まあ、エビングハウスの忘却曲線によると、なんと翌日にはもう7割以上忘れちゃうらしいんですよ。
ああ、そんなにですか。
ええ、このなんていうか儚い経験をどうやって自分の力、資産に変えていくのか、そこを見ていきましょう。
まさにその水みたいにこぼれ落ちちゃう経験をですね、止めておくための器、それが言葉にすること、つまり言語化だっていうのが、このレポートのまあ一番大事なところですね。
なるほど、言語化。
ええ、言葉にして初めてその感覚とか学びっていうのがこう自分の中にしっかり定着して、いつでも使える資産になると。
レポートにもありましたけど、5年前の試合の記憶ですらちゃんとあの言葉にしていたからすごく鮮明だったなんて話も。
へえ、5年前ですか。
ええ、じゃあ単に感覚で覚えるだけじゃなくて、言葉にするっていうその習慣自体がすごく大事ってことですね。
そうなんです。
レポートだとスラックとかノートにメモするっていうのが勧められてましたけど、これってなんかただ記録するっていうよりはもっと積極的な意味がある。
おっしゃる通りですね。単なる記録じゃなくて、経験をこう自分の中で整理して構造化して、いつでも引き出せる知恵にするプロセスみたいな。
ああ、知恵に。
ええ、漠然とした感覚をちゃんと言葉にすることで、何が良かったのか、なんでうまくいったのか、あるいはダメだったのか、そこがクリアになるんですよね。これはもうスポーツだけじゃなくて、いろんな学習で使える考え方だと思いますよ。
確かに、仕事とかでも応用できそうですね。
本当にそう思います。
で、レポートにはもう一つ鋭い問いかけがあって、自分の価値観を言葉にできますかと。
ああ、ありましたね。
これトップ選手ほどなんかもう当たり前のように勝利につながる価値観が身についていて、それをわざわざ言葉にしてないんじゃないかっていう指摘。これは結構ドキッとしました。
ええ、水中の魚は水に気づかないっていうあの例えも分かりやすかったですね。
そうそう、それです。
彼らにとってはもうそれが普通すぎて、その価値観こそが強さの源だって自覚がないのかもしれない。
なるほど。
で、一方でこううまくなりたいって思ってる人は、どうしても目に見えぬ技術ばっかり真似しようとしちゃう。
ああ、わかります。フォームとか。
そうそう。でもそのプレーの根っこにあるなんでそうするのかっていう価値観の部分を見落としがちだと、レポートではこれを構造的な罠と呼んでましたね。
構造的な罠、深いですね。その行動のまあ理由というか、根っこにある価値観を理解しないと本当の意味では成長できないと。
そういうことですね。応用が効かないというか。
じゃあその自分の価値観ってどうやって見つけるんですかね。レポートでは価値観トーナメントっていうのが紹介されてましたけど。
ああ、はいはい、価値観トーナメント。
大谷翔平選手も使ったみたいな話もありましたね。
ええ、
これって具体的にどうやるんですか。なんか楽しさとか成長とかを戦わせる。
まあ簡単に言うとそういう感じです。楽しさ、成長、達成、安定みたいに、いくつか、だいたい10個とか12個ぐらいの価値観をリストアップして、
ふむふむ。
で、それを1対1で自分にとって今どっちがより重要かなって問いかけながら勝ち抜き戦をしていくんです。
へえ、トーナメント形式で。
そうです。例えば大谷選手がお金よりも自己成長を選んだなんて話もありましたけど、そうやっていくと自分の軸というか優先順位がはっきりしてくる。
なるほど。
そうすると迷いが減って決断に一貫性が出てくる可能性があるんですね。パフォーマンスにもつながるかもしれない。
でもそれってその時の気分で結構変わりません？
あ、それは良い指摘ですね。だからこれは絶対的な答えを見つけるっていうより、今の自分を知るためのツールって考えるのが良いと思います。
なるほど、自己理解のツール。
ええ、で定期的にやってみると、あ、苗はこっちを選んだけど今はこっちだなみたいに自分の変化にも気づけたりするんですよ。
面白いですね。自分の軸が見えてくるとプレーの選択とか、そういう具体的なところにも影響してきそうですね。
まさに。レポートの後半、戦術の話にもつながってきますよね。
ああ、ありましたね、バドミントンの具体的な話。
ええ、例えばあのセコビッチって呼ばれるようなちょっとトリッキーな相手。
はいはい、いますね。
どう対応するかみたいな話で、ここでもし自分の価値観として冷静さとかゲーム全体を見る視点を大事にしてるなら、 相手のペースに乗らずにパターンを読んで淡々と対応するっていうレポートの提案はすごくしっくりくるはずです。消耗を避けて長い目で勝つという。
あー、なるほど。価値観が戦術を選ぶ基準になると。
そういう側面もあると思いますね。あと市民大会レベルでよくある弱い方を狙うっていう戦術。
あー、ダブルスとかでやりがちですね。
ええ、あれもレポートでは上のレベルだと読まれやすくて逆効果になることも多いって指摘してました。
そうなんですか。
目先の一点を取りに行くっていう短期的な達成を優先するのか、それともちゃんとセオリー通りに散らして配球して質の高いラリーで崩していくっていう、まあ合理性とかゲームメイクを重視するのか。
深い。
レポートは長い目で見たら後者の方が結局は効果的で本物の強さにつながるんじゃないかと示唆してますね。これもどういうプレーを良しとするかっていう価値観の反映と言えるかもしれません。
なるほどな。今日の話すごく勉強になります。経験をちゃんと言葉の器に入れることと自分の価値観を自覚すること、この2つがこう両輪になって成長を支えるんですね。
まさにそういうことだと思います。技術や戦術、つまりハウとかワットだけじゃなくて、その根っこにあるなぜそうするのか、Y の部分ですね。
Y ですか。
ええ、あなた自身の価値観を問い続けてそれを言葉にしていくこと、それが誰かの真似じゃない、あなただけの強さを作る土台になるんじゃないでしょうか。
いやー、深いですね。さて、今日の話を聞いてあなたはご自身の経験をどんな言葉の器に入れていきたいですか。そしてあなたの行動をこう突き動かしている中心の価値観って何だと感じますか。
そうですね、もし日々の生活の中で、あれ、なんで今心がざわっとしたんだろうとか、妙にこれが気になるなって感じることがあったら、それはもしかしたら自分の価値観に触れるサインかもしれないですね。
ああ、なるほど。
その感覚をちょっとだけ深掘りしてみる。なんでそう感じたのかなって。それが意外な自己発見につながるかもしれませんよ。